はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今回はちょっといつもと違う感じでやろうかなと思ってます。というのは、タグゲームというものが回ってきました。で、村内竹内さんという方が企画されたものだそうです。で、内容としては3つの質問に答えてそれを回していくということなんですね。僕はちょっと、タグゲームっていう言葉も初めて聞いたんで、よくわからなかったんですが、回してくださったのが南半球の木上さん。で、まあ理由を聞いたら収録を頑張ってる人にやってもらいたいと思ってるんです、みたいな話だったんですね。で、僕としては、そういう評価をしてもらえるというのはとても嬉しいじゃないですか。だから、喜んで引き受けさせてもらいました。だからちょっと、まあ、緊張感もあるし、まあ、楽しみでもあるし、なんと刺激的でもありますよね。だからどれぐらい、どういう感じになるのか、ちょっとやってみましょうか。ぐらいの感じで、リラックスしてできたらいいなとは思いますけど、はい。というわけで、第211回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。まず、一つ目。名前の由来ですね。なんでこの名前なんだって思ってる人いらっしゃるかもしれないんですけども、どっから話せばいいんだろうな。もともとはラジオネームだったんですよ。で、ラジオを通じて知り合った人から、ラジオトークを紹介していただいたんですね。だから、当然そのラジオネームのまま、じゃないとね、誰が誰だか分かんなくなっちゃうと思うんで、そのまま引き継いでやってます。で、じゃあその大元、ラジオネームをすると、つけるときになんでこの名前になったのかって言われたら、特にね、別に意味はないんですよね。ただね、別にダジャレが好きなわけでもないんですけど、ダジャレってこう勢いで行くダジャレってあるじゃないですか。布団が吹っ飛んだ的な。で、あれじゃなくて、僕が頭に浮かんでたのはあの頃、メガネを取ったらメガネとコンドルがメリコンドルだったんですよ。で、これって、なんて言うんだろうな、聞き終わった後、コンマ2秒ぐらい考えて、あーって思う、こう、なんて言うの、引きのダジャレっていうんですか、言い方があってもわかんないけど、そういう、こう、ちょっと若干シュールな感じもするじゃないですか。そこが良かったんですよね。で、まあ僕は自分がたまたまメガネだったりもしたんで、そっちを選んで、で、結果的にね、こう、ツイッターとかもそうだし、こういうラジオトークに、関してもそうなんですけど、メガネさん、メガネさんとか、メガネさんって、呼んでもらえて、嬉しいですよ。だから、つけてよかったなと、今は思ってますね。途中、これどうしたもんかなと思った時もあったんですけど、結果的にはまあ良かったかなと。うん、思ってます。気に入ってますよ、だから。はい。で、次行きましょうか。二つ目。好きな映画。これね、迷ったんですよ。これも。まあ、多分皆さん迷うと思うんですけど、バックトゥーゼフューチャーって行こうかなと思ったんですけど、やっぱり僕はね、ベストキットなんですよね。で、それも、1984年のやつです。ジャッキー・チェーンのやつじゃなくて、あれはあれでまた良かったんだけど、もうちょっとこう、深いんですよね。84年にやった、まあ、宮城とダニエルのコンビのやつですよね。あれが、僕ね、1、2、3、4まで DVD で持ってんですけど、1なんかもう何回見たかな？もう何回も見ましたけど、今見ても面白いし、で、これ、なんて言うんだろう。ワックスを塗らされたり、壁のペンキを塗らされて、なんでこんなことやんなきゃいけないんだって言ったら、実はそれが空手の修行になってた、みたいなところばっかりがベストキットってそこが浮かびません？そういう人が多いんですよ、実際。で、でも、この作品の本筋は、そこじゃないじゃないですか。そこじゃないんですよ。それは多分面白い要素として、いいと思いますよ。空手に、なんつうんだろう。空手に興味を持ってもらう、見てる人が、面白いやり方だなって。なんかちょっとそういうトリッキーな、練習方法とかってちょっと面白いじゃないですか。惹かれるし。だからそういう演出としてはいいんだけど、この作品の本質はそこじゃなくて、この先生である宮城っていうのは、日系アメリカ人になるのかな。で、いわゆる、こう、戦争行ってるんですよね、この人。宮城は。で、いわゆるアメリカ従軍兵。で、しかも、なんていうの、バッジというか、なんていうの、勲章もらうぐらい、軍曹つったかななんですよね。で、その、 いわゆるアメリカ人として多分戦争を戦ったと。で、そのところが、その物語に出てくるんですけど、奥さんと子供を亡くしてるんですよね。要は産後の日立ちが悪くてっていう風になってるんですけども、ダニエルがこう、新聞かなんかを読むと、要は奥さんは、あの当時、あの戦争の時は、日系人っていうのは、強制収容所に入れられてるんですよね。で、その強制収容所の中で、先生がいなくて、で、産後の日立ちが悪くて亡くなっちゃってるんですよ。この物語の中で。で、それを84年に映画で描いたっていうことがすごいなって思いません？なんか僕はそういうふうに思うんですよ。その悲しさ。うん、その、なんて言うんだろうな、日本人の血が混じっていながら、沖縄出身のはずなんですけど、日本人の血が混じっていながらアメリカ人として兵に出て、でも奥さんは日系人の収容所に入れられて亡くなると。すごく理不尽な話なんですよね。で、そういう背景を背負って、この人はそのダニエルっていう白人の少年をいじめられ、この少年が空手大会で優勝するように教えるんですよね、空手を。で、空手だけじゃなくて、もうまるで我が子のように人生までをこう教えるじゃないですか。ダニエルさん、ダニエルさんって言って。字幕で見た方が絶対いいんですけど、この作品は。この、日本人に対するリスペクトも感じるし、制作者の。ちょっとね、おかしなところはいっぱいあるんですけど、特に2なんかは舞台が日本なんで、なんか日本じゃないみたいな感じになっちゃってるんだけど、でもあの当時はね、まあ、そうだ、今だったらもっと違うものができるんだろうけど、あの当時こう、なんとか一生懸命日本の文化をこう、なんつうの、日本の文化を学んで発信していこうっていう気持ちは感じられますよね。だから主人公のいじめられっ子少年と、この悲しい過去を持った、空手の先生、日系アメリカ人の先生の話だと思ってみると、ちょっと深さが変わってくるんじゃないかなと思います。見方も変わってくるだろうし。だからベストキットね、あのワックスの塗るやつでしょって思ってる方、多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、それも別にいいんですよ。面白い要素だから。映画のその、面白い要素として見るのはいいんだけど、そこだけじゃなくて、裏にある人間模様とか、その人種の問題とか、いわゆるそういう差別の問題とか、そういうのも含めて見ていくと、またちょっと違うんじゃないかなって、僕はすごい名作だと今でも思ってます。はい。で、三つ目。嫌いな食べ物。で、これに関しては僕ね、33でタバコやめたんですよ。今45ですけど。で、そうしたらね、好き嫌いがほとんどなくなったんですよね。何でも食べられるようになって、魚介とかでも苦手なものあったんですけど、まず大丈夫ですね。で、なんですけど、なんですけど、まあ、もともと僕ね、あれがダメなんですよ。甲殻類とか、要はね、昆虫も触れないし、甲殻類も、だから、触れないんですよ。ザリガニとかもね、触ったことないんですよ、子供の頃から。一回もってことはないけど、ザリガニ釣りもやらなかったし、触ったこともないんですけど、あの手のものが苦手なところに来て、やっぱ印象的、自分のインパクトとして、どうしても食べられないのがシャコですよね。シャコはね、見た目がまずちょっとグロテスクなんですよね。多分モテないと思うんですけど、あれも触れないと思うんですけど、それプラスして、これ本当の話かどうか知らないですけど、なんか水死体が上がるとシャコがびっしり張り付いてるって話を聞いて、余計食べられなくなっちゃいましたよね、なんかね。この、まあ、食べたことはない。食べると美味しいらしいんですけど、ちょっとシャコはいけない感じがしますよね。うん。まあ、チャンスがあったら挑戦してみたいなと思いますよ。食に関してはほら、そう、食わず嫌いとのはあんまり良くない。なるべく何でも食べるようにはしてるんですよ。食べてみたら口に合わなかったらしょうがないけど、食べもしないとダメっていうのはね、良くないなと思ってるんで、チャンスがあったらと思うんですけど、チャンスが今のところないんですね。別に、そんなに僕にシャコを食べさせようっていう人がいないんで、ないぐらいですね。あとは牛乳かな？どっかで話したかもしれないですけど、牛用の飲み物ってことですよね。だから、牛乳がどうしてもダメなんですけど、まあ加工すればね、チーズにしたり、まあコーヒーに入れてもそうですけど、そういう風にすれば全然、大丈夫なんですけどね。ただ牛乳の香りがあんまりにも強い牧場のソフトクリームとかはあんまりちょっと苦手ですね。はい。 あとアレルギーですか？アレルギーのある食べ物、好きでも食べられないものありますよね。これは嫌いな食べ物とは違うけど、まあ梨とかリンゴとかね、ああいうのはちょっと僕食べると痒くなっちゃうんで、梨なんか大好きなんですけど、食べられないですよね。まあそんな感じですね。はい。大丈夫でしょうか？これで。そんない竹内タグっていうのをつけて、配信する予定です。そういうことに多分なってると思うんで、そういう風にこれを配信します。で、次に、つなぐのは、中年メンマさんにお願いしようかなと思ってます。はい。メンマに夢中っていう配信、番組をやっていて、これがまた収録面白いんですよね。僕とは全然違うスタイルなんですよ。こう僕みたいにダラダラダラダラこう日常にあったことを喋るんじゃなくて、簡潔にこうなんて言うんだろう。物語がギュッとしてて、無駄がない。すごくいいですよね。僕はああいう配信スタイルもちょっと一回やってみたいなと思うけど、相当難しいですよ。多分やったら。っていうふうにいつも思いますね。だからメンマさんがね、どういうふうにこの3つの話をこう、12分の間で話すのか、とっても楽しみですね。一ファンとして楽しみにしたい、楽しみにしたいなと思ってます。はい。というわけで、本当はね、3人指名って話だったんですが、僕そんな横のつながりがないので、1人にさせていただきます。というわけでメンマさんよろしくお願いします。楽しかったです。まあ、楽しく聞けるかどうかわかんないですけど、やってみて、挑戦しがいがあって、こういう機会をくれた、竹内さんと、キウエさんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。